南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬もあえて傲慢せずゆえんはいかん南寺皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
五章の1113ページね。1113ページの前から6行目。この度、法華経の行者としてというとこね、四条金吾とのご消息ね。はい、じゃあ一緒に読みますね。四条金吾殿御消息にのたまわく、この度お経経の行者として流罪死罪に及ぶ。流罪は伊藤、死罪は辰の口、宗州の辰の口こそ日蓮が命を捨てたるところなれ仏土に劣るべしや、そのゆえはすでにお経経のゆえなるが、ゆえなり経にいわく実法仏の中唯具一条法と、この心なるべきか、この経文に一条法と説きたもは、法華経のことなり、十方仏土の中には、法華経より他は全くなきなり、序仏、応弁説と見えたり、もししからば日蓮が何に会うところごとに仏道なるべきか、シャ世界の中には日本国、日本国の中には相模の国、相模国の国の中には片瀬、片瀬の中には辰の口に、日蓮が命をとどめおくことは、法華経の恩ゆえなれば若行度とも言うべきか、人力本に曰く脈を臨中脈を音中脈線高校や税中内視に発音半とはこれか、南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経。本日は日蓮大聖人様の辰の口の法蘭華にあたりまして、皆様方には新人の真心を持ってご参詣をいただき、誠に尊くありがたいことと存ずる次第であります。日蓮大聖人様は39歳の時、文能元年西暦1260年に立正安国論を 幕府に提出して、その当時の世の中の阿弥陀如来や大日如来や観音や弥勒を拝む信心ではなくて、仏や菩薩が修行によって悟った一切修行成仏の法である南無法蓮華経の法華経の法を信仰の根本にしなければ、本当の世の中の穏やかな平和と成仏は得られないのであるということから、すべての宗教を捨てて南無法蓮華経の信心をしなさいということを立正安国論のその内容に示して訴えるわけであります。すべての宗教が権力者である幕府の言う通り言うことを聞かなければいけないのに、日蓮だけが幕府を見下げるように幕府を否定するというふうに幕府は考えて、日に日に世の中の人々が日蓮の言っていることの方が正しいんじゃないかと、日蓮の言う通りに世の中がこの動いているんじゃないかという人々がこの世の中に増えていくことに対して、幕府は日蓮大聖人様が目障りになって、何しろこの日蓮の口を閉ざしたい、日蓮が生きていれば幕府に対する不満が大きくなり幕府に対する不信を持つ者が増えるというふうに考えて、日蓮を幕府転覆の危険人物として殺そうとするわけであります。文明8年9月12日法難の発端は、長年の水不足によるところの飢饉疫病が続く中、幕府は極楽寺の領官に雨乞いの祈祷を頼みます。極楽寺の領官はその時代においてももう生き仏のようにこの鎌倉中の人にこの尊敬をこのされてこのいました。また幕府に対する政治アドバイザーとしての地位も持っていました。それに加えてこの極楽寺の領官は、これで雨が降れば人助けとなり、今まで以上に自分の評判が尊敬とともに上がるというふうに考えて、一生懸命その雨乞いの祈祷で祈るわけであります。日蓮大聖人様は極楽寺の領官に手紙を出して、もし雨が降ったならばあなたの弟子になろう、もし降らなかったら逆に自分の宗教の間違いを認め日蓮の弟子となれというふうに伝えます。極楽寺の領官はこの日蓮大聖人様の手紙でますます元気を出して、日蓮を弟子にしてギャフンと言わせることができるというふうにこの祈祷に力が入ります。7日14日とこの祈りごとはこの7日が単位ですので、この7日が満願と、人が亡くなった時に初7日2なのかってやりますけども、それもこの7日ということをこの霧にこのしてるわけですね。ですから7日14日、21日というふうにこの自分が最初は一人でこの祈祷を始めます。一人じゃ雨が降らないと。そうするとこの弟子をだんだんだんだんこの人数をこの増やして、そして祈祷しても雨は降りませんね。極楽寺の領官の頭からは湯気が出てくるのにこの雨が降らないということになります。そしてもうどんだけ祈っても雨が降ってこないということで、極楽寺の領官が祈祷をやめます。そしてやめた後、日蓮大聖人様が法華経を読みお題目を唱えると、鎌倉地方全体にさんさんと静かに雨が降り続き、人々は日蓮の法華経の祈りの方が正しいということを実感したわけであります。 極楽寺の領館は雨を降らすこともできない僧侶だ。今まで生き仏のように立派だと尊敬したけれども、勝てば官軍、負ければ俗軍で、尊敬してきた分軽蔑されるようになってきたために、極楽寺の領館は日蓮が雨乞いの祈りを、自分の雨乞いの祈りを逆の祈りによって邪魔をしたというふうに言います。本当の祈りだったら、どんなに邪魔なこの祈りをされても、それを乗り越えて雨が降らなければいけないんですけども、その逆のこの雨が降らない祈りを日蓮は陰でしていたんだということを言います。そしてもう一つ、日蓮は幕府転覆を目的にした人間であるということを、北条家の人々や役人、そしてそれらの奥さんにまですり寄って話をして回り、悪い噂を立てることによって、本当の話はこうなんだというふうに間違った内容を真実の話として説いて回ったわけであります。やっぱり昔から女の人のこの意見の方がやっぱりこの強いわけですよね。あなた本当はこうよっていうふうにこの言われるとですね、うん、そうかなっていうふうにこの男の人は簡単にですね、この意見が曲がってってしまうということなんですよね。だから極楽寺の領館はもうその仕組みをこの見抜いて、そしてその奥さんにその書き口説くようにして、この日蓮というのはこんな人間なんだということをこの一生懸命説いて歩いたわけなんですね。で、幕府は日蓮を何としても亡き者にしたいというふうにもう願うように思ってるわけですから、ですから無実の罪でもガセネタでも何でもいいから、極楽寺の領官の意見を正しいとして飛びついたわけであります。もう冤罪の理由になれば何でもいいというふうに考えて、極楽寺の領官の言う通りだなというふうにこの考え方を固めたわけであります。文明8年9月12日昼過ぎ、平野左衛門尉が松葉ヶ谷の大聖人様の草庵へ、戦のようないでたちで、日蓮は幕府転覆の罪人であるという作り話を正当化するために、このたくさんのこの100人に及ぶ武士にその鎧甲冑をつけさせて、戦のようなこの姿でもって、この松葉ヶ谷のこの何人か、この大聖人様の弟子が何人かいるだけのその松葉ヶ谷の草庵にこの向かったわけであります。そして大聖人のかつてのこの弟子だった、そして大聖人様の指導を厳しいというふうに不満を抱いて、大聖人様のこの元をこの去ったかつての弟子を道案内に立てて、別に道案内なんかいらないですよね。松葉ヶ谷の草庵地って言ったら、その逃げも隠れもないしない、その要塞でも何でもない、もう道端の人に聞けば誰だって知ってるこのところなんですよね。今でもね、松葉ヶ谷の草庵っていうのは、草庵の後にお寺が立ってるんですけど、日蓮宗の寺が立ってるんですけどもね、周り何もないんですよ周りね。町っていうか住宅も何もないようなこのところでね、大聖人の時代だったらもう本当にもうその原っぱの中にこの小さな草庵が、草庵地っても立派な草庵じゃなくて、掘ったて小屋みたいな、そういう草庵が建ってたんだろうなというふうにこの思うんですよね。まあ観光客って言っても、本当に大聖人様のことを勉強してる人じゃなきゃいかないぐらいのこのところなんですよね。前鎌倉に信者さんと一緒に行きましたから、その時に一緒に行かれた方は覚えてると思うんですけども、日蓮宗同士の寺がね、このこっちが草庵だとだ、こっちが草庵だとだって、その隣り合って、草庵の奪い合いしてるんですよ。草庵の奪い合いして、その配管料が入りますからね、 こっちが本物だ、こっちが本物だって、誰も、調べようがないですよね、もうね。でその信仰じゃないんですね、あの人たちは。配管料がどっちに入るかっていうだけの戦いですからね。本当に恥ずかしいなと思って、でもどっちも正しいかも分からないから、どっちも配管料を出していきましたけどねだけどどっちがどっちかどっち見ても分かりませんけども、まあ2箇所行っとけば間違いがないだろうということでみんな行きますよね。そういうことなんですよね。で、まあ大聖人様のこの草案にそんだけの人間が行って、もう何の逆らう気も武器も何にも持ってない日蓮大聖人と弟子の修行する小さな松葉ヶ谷の草案を土足で暴れ回って、本尊として御法前に安置してあった法華経の八本の巻物をバラバラに広げ破り踏みつけ持ってきた糞尿を草案の中に撒き散らしたわけであります。それで案内に立ったところのこの小法坊という勝手のこの弟子がどんだけ大聖人が憎かったんでしょうね。大聖人に馬乗りになってですね、そしてこの法華経の経巻を持ってですね、この大聖人様のこの頭をですね、この何度かにわたってこの打ちつけたというわけですよね。大聖人はそれを奪い取って、その逆にこの小法坊をこの殴りたいというふうに瞬間思ったけれども、だけれども打たれる瞬間にこの法華経が漢字本が書かれているところのこの経巻であるということにこの気づいて、ああ漢字本に法華経を信心修行し学び人に釈伏し伝えるものは必ず命に及ぶ大難が競い起こるということが書いてあると、今そのことがこの説かれているんだなと、ね、八本の経巻の中でたまたまこの小法坊が日蓮を憎いと考えた小法坊が握った経巻が漢字本だったというその縁がこのすごいですよね。その漢字本でこの殴られた時に大聖人様は怒りを通り越した時に法華経の行者の自覚というものをこの大聖人様が持たれたということなんですよね。だから私たちもね、もうそこまでのことはなくても信心してると嫌なことが、信心に関わって嫌なことがあるかもわかんないですけどもね、南無法蓮華経ってお題目を唱えながらね、もう私をねいじめたその安畜生をねどうやってやっつけてやろうかと、もう大聖人に知恵を授けてもらおうと思って南無法蓮華経って、そんなことを考えちゃダメなんですよ。ね、大聖人はそれを突き抜けて、あ、自分がこういうふうになってるっていうことはこの法華経のゆえだなというところにこの大聖人様は思いというものをいたしたということですからね。やっぱり権行してるとね、いろんなこのいい知恵が湧いてきてね、今度あいつに会ったらこうやって言ってる、ああやって言ってるとか、ね、こうやってもうギャフンと言わしてやるんだって、そんなことのために私たちはその権行してるわけじゃないですからね。ですから大聖人と真逆のその生き方をこのしないでもらいたいというふうに思うんですよね。それでね、本当にね、平野左衛門の城はね、もう侍どころの長官ですから、ですから今で言えば防衛庁長官みたいなもんですよね。自衛隊をまとめてこのいるような、まあ、自衛隊が武士かどうか分かりませんけども、それだけ偉いこの立場であるにもかかわらず、もう完全に子供じみてますよね。もうこの下越をですね、この下越の桶にこの何杯もですね、このうんこやちっこのをこう入れた この下越をこの武士に担がしてですね、そして小さなですね、もう本当に6畳か、今の畳で言えば6畳か、大きくても8畳ぐらいのこの小さな草庵にですね、草庵の中にその糞尿を撒き散らしたわけですよね。撒き散らして、そこに経幡を開いて破り捨てて踏みつけてっていうことをこのしたわけですよね。もう普通の人間では考えられない子供じみたそのことですよね。皆さん方の中でもしいさかいがあったとしてもですね、そんなことをするような人間っていうのはちょっとないですよね。幼稚園や保育所の子供じゃあるまいしですね、幼稚園や子供、まあ、保育所の子供でもそんなことしませんよね。そんなことすれば自分にもそういうものがかかってくることはもうみんなわかってるわけですからね。だけど塀の左衛門尉がそうしたということはもう本当に子供じみてまでこの大聖人様を憎くその考えてこのいたわけですよね。鎧甲冑を着た人間が下越担いでっていうその神経がその今この振り返って考えても理解できないわけですよね。で散々にやった上にこの大聖人様にこの縄をかけて、そしてこのまだこの夕方、この町がまだ明るいこの状況ですので馬に乗っけてですね、そして大聖人をこの町に晒し者にしてその歩くわけです。幕府に逆らう者はこういうふうになるんだぞっていうことをこの町のこの人々日蓮をよく思ってるこの人たちがいるだろうというふうに考えて、そして日蓮はこういうふうにこのなるんだぞということをこの鎌倉の人々にこの示したこのわけなんですね。でそのことが御書の1557ページ、1557ページの2行目のところに、次に漢字本に80万石なゆうたの菩薩の幾地同音の20行の下は日蓮一人読めり、誰か入れて日本国東土天竺三国にして仏の滅後に読みたる人やある。また我読みたりと名乗るべき人なし。またあるべしとも覚えず。牛家登場の二字の中にもし杖の字に合う人はあるべし。刀の字に合いたる人は人を聞かず。不協菩薩は定目画尺と見えたれば、杖の字に合いぬ、刀の難は聞かず、天台妙楽伝行等は登場不可と見えたれば、これまた欠けたり、日蓮は登場の二字ともに合いぬ、天草へ刀の難は先に申すがごとく、登場の松原と辰の口となり、一度も会う人なきなり、日蓮は二度合いぬ、杖の難にはすでに小歩棒に面を打たれしかども第五の巻を持って打つ。打つ杖も第五の巻。打たるべしという経文も五の巻。不思議なる未来期の経文なり。されば小歩棒に日蓮数十人の中にして打たれし時の心中には法華経のゆえとは思えども未だ凡夫なれば。打たて借りける間、杖をもう奪い、力あるならば、踏み降りすつべきことぞかし。しかれども、杖は法華経の五の巻にて増します。というふうに、先ほどお話ししましたけれども、そういうこの状況だったということを、この大聖人様が、この自分のこの心境ということを踏まえて、この述べられてこのいるわけなんですね。で今読んだところのこの上野殿ご返事は皆さん方がご存知のように上野殿は南条時光さんですよね。辰の口の方南は鎌倉ですから南条さんは上野に住んでるこのわけですから、ですから辰の口の方南の時に南条さんはいないんです。だから辰の口の方南のことを詳しく南条さんは知らないんです。子供だったってこともあってね。 だからそのことをこの大聖人様が南條さんに書かれているということは、この御書は弘安2年4月20日付のこの南條さんに与えられた御書で、日蓮大聖人は自らの辰の口法難の時の様子と、今南條さんが経験している厚原の法難の苦しみと重ね合わせて、この試練を乗り越えることがいかに大切かということを伝えているわけであります。さて、最初にお読みしたところの御書に目を落として、この聞いてもらいたいんですけども、日蓮大聖人様はこの辰の口の法難を境にして仏の自覚を持たれるわけであります。つまり法華経の行者として法華経を身で読むということこそが仏であるということを、この法華経の経文を通して悟られるわけであります。この度法華経の行者として流罪死罪に及ぶ。流罪は伊藤、死罪は辰の口、宗州の辰の口こそ日蓮が命を捨てたるところなれ、仏土に劣るべしや。そのゆえはすでに法華経のゆえなるがゆえなり、経に曰く十方仏土中唯有一乗法とこの心なるべきか。この経文に一乗法と説きたもうは法華経のことなりというふうに示されて、法華経を行ずる場所が、法華経を行ずる国土が仏国土なんだと。つまり仏がいるところが仏の国土なんだと。ね、法華経を行ずる者のその生きている場所が仏の国土と言えるんだということなんです。だって辰の口は処刑場ですよ。血が流れている処刑場なんです。その処刑場を大聖人様は仏国土だと。ね、みんながこの忌み嫌うようなそういう場所であっても、法華経のために命を晒したところ、それは仏国土なんだということなんですね。そのことをこの大聖人様は示されているわけなんですね。私たちのね、身の回りでもね、新聞やテレビを見ていてもね、一つの言葉、一つの風景、映画や一人の先生や一人の友達、そういうことに出会ったことによって人生の価値観、目的観がガラッと変わったという人たちがたくさんいます。日蓮大聖人はこの法華経を末法の一切衆生に伝えることができるのは日蓮しかいないというふうに自覚をされた。それが仏の自覚であります。私がしなくても誰かいつかやるだろう、では仏になれないんですね。なせばなる、なさねばならぬ何事も、なさぬは人のなさぬなりけりという言葉がありますけれども、誰がやらなくても、誰がやったとしても、他人に何を言われても、無視されて冷たく笑われても、命を狙われても、無実の罪で処刑にあっても、自分は自分のためでなく一切衆生成仏のために法華経を説き伝えようと心を定めた。それが仏なのであります。だから日蓮大聖人様は辰の口の法難を境にして南無法蓮華経の十戒五愚の本尊を表し始めるわけであります。ね、大聖人様はね、辰の口で命を落としたというふうに言うと、世間の 何も考えてない人たちは死にそうにはなったけど生きてるじゃないかと、死んでないじゃないかということを言うんですね。だけど私たちもそうですけど、本当にもう死ぬほど苦しかったとか、もう死んだと思ったとかいうふうに言う人がいるんですけども、その死ぬっていうことよりも死にそうになったっていう恐怖心の方が自分たちの心というものをこの歪めることがいっぱいあるわけです。人間はそういう恐怖っていうものを経験すると、普通の人間はこの歪んだ方向に行きます。大聖人様は本当に法華経のために殺されそうになったという自分の姿というものを通して突き抜けて、いい方にこの大聖人様の心っていうものは変わったわけですね。普通だったら、あいつ俺を殺そうとしやがったと、とんでもない野郎だって、いつか敵撃ってやろうかっていうふうに普通は考えるんですけれども、大聖人様はそこで自分は法華経の行者としてたった一人、自分しかできないこと、自分がやんなきゃいけないこと、それが何なのかということを、その死の恐怖ということを通して大聖人様は自覚されたわけなんですね。そこが大事なんです。恐怖の体験というものを通して心が歪んでしまうか、間違ったトラウマになってしまうのか、そこから本当に自分は何のために生きてるのかと、何を根本にして生きなきゃいけないのかということを、大聖人様は法華経を根本にして生きなきゃいけないということをの決意というものをここで一本に固めたわけなんです。だからいつも皆さん方に言うように、大聖人様の示される成仏は法華経の行者として生きるということが成仏なんですよと。別にこれは私が編み出した言葉じゃなくて、大聖人様の生涯というものを見たときに、法華経の行者として生きるということが成仏だということを大聖人様は私たちに教えてくれて示してくれてるんです。そこが大事なんですよね。そこがね。だから本当にさっき言ったようにね、一人の先生に出会ったというだけで人生が変わったという人、一人の友達に出会ったというだけで人生が変わった、一冊の本に出会ったというだけで人生が変わったという人はいっぱいいるんですよね。だから私たちもこの大聖人様の仏法に出会って、そして人生や目的観や価値観やそういうものが変わった、いい方に変わったっていうことが進行してるっていうことなんです。それが大事なんですね。一蓮大聖人様はですから、自分は無実の罪だとか人権だとか騒ぎません。すべて法華経の恩ゆえなれば、若光土とも言うべきか、どこに生きても自分が南妙法蓮華経の心を抱いていれば、山であろうが谷であろうが荒野であろうが、すべて仏の国土であるということを示され、法華経の経文通りに自分の命や自分の住む場所というものを受け止められているわけであります。ね。だから寒い寒いとか、ひもじいひもじいとか、その騒がないわけです。ね。騒いだからといってどうなるものでもないし、それは何のために寒いのか、何のためにひもじいのか、法華経のために今こうなってるんだというふうに、この大聖人様は受け止められているわけなんですね。先ほども言ったように、私たちも懺悔をしながらね、あいつが悪いこいつが悪いとか、地獄が鬼畜生の命をたぎらせるような、刀を抜いて外に向けるような、そういう気持ちでなく、自分はどうだったんだろうか、刀を鞘に収めて自分に相手を見下すような気持ちがなかっただろうか、 地獄がき畜生の命を仏の命で包み込み、そしてそのことを振り返って自分自身を客観的に見る心というものを持たなければいけないわけであります。どうか私たちは日蓮大聖人様の弟子として、日蓮大聖人様の信仰しているわけですから、日蓮大聖人様の生き方に少しでも近づこうとする法華経の行者としての生き方というものを目標にしていただくようにお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。
南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無